皆さんおはようございます。
おはようございます、
はい、今日は皆さんよく私たちの教会の礼拝に来てくださいました。今日はですね、クリスマス礼拝という私たちの教会にとっても1年で特別な礼拝の日です。皆さんはクリスマスは当然知ってますよね、でクリスマスって一体何の日なんだろうね。はい、どうぞ。
はい、イエス・キリストが
生まれた。おー、よく知ってましたね。はい、ありがとうございます。もう今日はそれだけで終わりですね。はい、と言ったら何もね、これ以上は続かないので、じゃあどんなさ、このイエス・キリストという方はどんな方なのか、せっかく皆さんね、教会に来てくださったので、覚えて帰っていただきたいと思いますね。はい。で、先ほど聖書の言葉を読みましたけれども、その時に3つの質問がありますということを言いました。じゃあどんな質問かね、ちょっと読んでみますからね、その、下のところにある3つの質問、ちょっと見ててくださいね。1番目ですが、上の文章の中で3回繰り返されている言葉があります。どの言葉かな？はい、まだね、まだいいです。まだ答えは後で聞きますから。はい。2番目、その言葉はどんな意味かな？ここあたりからちょっと難しいですね。3番目、彼ってこう何回もね、繰り返されているけれども、彼とは誰のことかな？はい、この3つをね、これから考えていきますので、先生がこれからね、お話ししますから、そのお話を聞きながら皆さん考えてください。さて、さっき読みました聖書の中で3回同じ言葉が繰り返されています。さあ、どの言葉か分かる人？おー、すごい、みんな。じゃあね、一番後ろの女の子かな。はい、その、はい、白い服着、はい、はい、正解です。ありがとうございます。はい、講義っていう言葉がね、繰り返せ、先生もね、もしかして皆さん分かんないかなと思ってわざわざ大きい字でね書いてみましたね。はい、すぐに分かってしまいました。はい、でもね、講義っていう言葉はどうかな、皆さん聞いたことある？あるという人とないという人があるね。はい、じゃあね、講義ってどんな意味かな、このことをね、今度考えていきますね。で、その意味を考えるのは、この子に書いてあるのは聖書の言葉なんですが、この中の、3という数字があるとかありますね。このところね、もう一回読んで、さあ、講義ってどういう意味かなということを考えていきますね。じゃあ読みます。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって講義をもたらす。ってありますね。はい。ここでね、ちょっとね、難しいことがまた出てきましたね。さあ、ここで足っていう言葉があるんですね。足って聞いたことある？
うん。
わあ、すごいな。はい、何でしょうね。じゃあ、はい、知ってる。はい。
わかんない。
あ、わかんない。自信ない。
聞いたことある。
うん、そうだね。聞いたことあるけど、何だったかなと思うかもしれないね。はい、足っていうのはね、あんまり皆さん見たことないかもしれないけれどもね、川とかね、沼地のところに生えている細長い植物なんですね。背丈がね、なんか大人の2倍とか3倍ぐらい、すごい高いですね。で、細い、ものすごい細くて、なんかスーッと伸びてるね、そういうのを足というんですけれども、ちょうどね、ここに先生がね、ストローを用意してきましたね。大体ね、こんな感じ、こういうのがね、ビューッと何メートルもこう伸びてる、そんな植物なんですね。で、こういうのってどうですかね。これね、ちょうどね、こういうふうにこう伸びやすいようにこう曲がって、ああ、いいなっていうふうになんですけども、例えばこれがね、途中からこんな細いんだから、ちょっと力入れてポキッと折れちゃうね。足っていうのはね、ちょっと力を入れると、こういうふうに折れてしまうような植物なんですね。で、ストローだったら折れてしまったらどうかな、使い物になる、こんなんだったら、でもこんなんだったら吸っても、ね、吸えないね。で、これもう頑張ってですね。はい、すみません、はい、空気読んでるね、ちゃんと、はい、足っていうのは、まあ、ストローはね、こうやって元に戻れるんだけど、足っていうのは一回折れたらもう元に戻らない、ね、折れたらもうしまいっていうものなんですね。で、この彼という人は傷んだ足を折ることもないってですね、折れそうになってんだけれども、ああ、もうこんなの折れる、もう折れそうだから、もう役に立たないや、ポキッと折って捨ててしまおうっていうんじゃなくて、あら、
折れそうになってるね、大変だ、これじゃ痛そうだな、いや、じゃあこの折れそうなところをちゃんと優しく包んで、折れないようにしっかりと直してあげましょうという方なんですね。それから次にもう一つ出てきますね。くすぶる刀身を消すこともない。さあ、刀身って何だろうな。刀身、実はこの部屋の中にあるんですね、刀身。はい、いつも早い。はい、はい、はい、そう、あ、よくわかりましたね。刀身っていうのは、ろうそくの芯のことを言うんですね。はい、で今ね、皆さん見てるけれども、ろうそくはよくね、燃えて、すごい明かりいっぱい出して明るく燃えてますよね。ところが、あんまりね、良くないろうそくだと煙ばっかり出て燃えないっていうろうそくがあるよね。煙ばっかり出て燃えないろうそくはどうですか？役に立ちますか？立たないよね。部屋の中でそんなのあったらもうなんかうへうへっとね、こう息がねできなくなっちゃって、あ、こんなのも役に立たない、消してしまえっていうのが普通ですけれども、この彼と呼ばれる人はくすぶる刀身を消すこともないってあるね。あ、なんか消えそうになって煙ばっかり出してるけれども、これではいけない、ちゃんと燃えるように助けてあげなくてはというこう考えてくださる方なんですね。さあ、彼という人はそういう人だって言ってます。でもこれではね、まだわかんないですね。足とかろうそくって言ったけど、一体何のことでしょうか。これがもし人間だったらどうだろうかって考えましょうね。皆さんはじゃあ自分のこととして考えましょう。皆さんも一生懸命頑張っていろんなことやるよね。学校では、スポーツもあるね、ありますし、テストもあるし、いろんなことやらなきゃいけない、塾行ったり、あるいは家ではお手伝いしなさいとか、これこれしなさいとか、こうしたらダメだよとか言われますよね。皆さんもそれに、先生の言葉とかいろんな親の言葉とか聞いて一生懸命頑張っているんだけども、どうですか皆さん、一生懸命頑張っていつも100点満点大丈夫と言えますか。いつも先生の言うこと守ってます、親の言うこと守ってます、いつも私は大丈夫と言えるかな。言えないね。ああ、正直だね。そうだね、ほんと正直。はい、そうですね。皆さんもね、一生懸命頑張ってるけれどもできない時ありますよね。それで先生に叱られたり、親に叱られたり、いろんな人に叱られて、なんだお前はとか言われたりしますね。で、そんな時どうですか。ダメな、あんたはどうしてやらなかったのとかね、どうしてこう言われたのに、やらなかったの、どうして言いつけ守んないのとか言われたら、皆さん嬉しい、嬉しくないね、楽しくないよね、悲しくなってしまいます。で、そんな時ね、それがちょっときつくなると、ああ、自分は役に立たない人間かもしれないと思ってしまいます。そういう時に誰かこんな自分を慰めてくれたらいいのにな、そういう人がいたら少し元気になるのになと思うと思うんですね。もっとひどいケースだと、最近、まあ、皆さんの学校にあるかどうか分かんないんだけども、友達からね、お前なんか嫌いだなんて言われたらどう？いきなり言われたら嬉しくないよね、悲しくなりますよね。で、ひどいことになると、お前なんか死んでしまえとかね、いう友達も もしかしたら本当に悲しくなってしまいます、本当に自分はもう死んだ方がいいかもしれないと思うかもしれない。そんな時に、ああ、こんな自分を誰か助けてくれたらなと思うと思うんです、皆さんね。で、じゃあ本当に助けてくれる人いるんだろうか。まあ、時々いるかもしれない。友達がね、慰めてくれたり、誰かを頑張ろうよとこう励ましてくれる人もいるかもしれないんだけども、中にはやっぱりいない時もあるね。で、あんまり大変なことがあると、誰も助けてくれなくなる時があります。さて、そんな時、本当に助けてくれる人がいるんでしょうか。先生のところにはこういう聖書っていう言葉、本があるんです。こんなに分厚いですね。さっき、読んだイザヤ書42章というのはこの聖書の中に書かれている言葉なんですが、この聖書には、その助け私たちを助けてくださる方がいるんですよというのを最初から最後まで こんなに分厚い本なんだけども、最初から最後まで書いてある本なんです。で、どんなふうに助けてくださるかというと、さっきのね、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。つまり、私たちが、ああ、本当に死にたいな、もう悲しいと思っているときに、その方は、大丈夫だよ、私もあなたと一緒に行くからと励ましてくださる方なんですね。あるいは、あ、自分はもう役に立たない人間なんだろうかと思った時に、大丈夫だよ、自分もその彼と呼ばれる方も同じ経験をしたからあなたの気持ちよくわかるよ、あなたがどんなに悲しい思いをしているかよくわかるから、私はあなたの友達となります、だから気落ちしないで私と一緒に前に進んでいきましょう、そんな風に励ましてくださる方なんですね。さあ、さっき2番目の質問、公義ってどんな意味だろうかって聞きました。そうしますと、その彼と呼ばれる方は公義をもたらす、公義を私たちに与えてくださるということですので、公義という意味はどんな意味になるかな。まとめると、ちょっとまとめる難しいかな。公義というのは私たちが悲しんでいるときに、あ、うん、そうね、はい、私たちを見捨てないで助けてくれる方、私たちが悲しいなと涙を流しているときに一緒に悲しんで、そして大丈夫だよ、私があなたを救ってあげるからと言ってください。それが公義という意味なんですね。さて、じゃあ最後の質問に移りますね。その方は彼と呼ばれていますね。彼はそうしてくださりますと何度も繰り返されていますが、じゃあこの3番目の質問、彼って誰なんだ、ここには名前出てないね。んいつも同じだな、他の方誰かいないかな、彼って誰だ、あ、はい、じゃあ、はい、じゃあその隣の赤い、
イエス・キリスト、
はい、正解です、ありがとうございます。はい、そうですね、もう最初からもう分かってましたね。それがイエス・キリストと呼ばれる方なんですね。で、クリスマスって一体何だろうか。でクリスマスってさっきね聞いた時にイエス・キリストが生まれた日です、生まれたことをお祝いする日ですと答えてくれましたが、イエス・キリストという方が私たちのところに来てくださったことをお祝いする日のことですね。じゃあイエス・キリストって一体どこから来たんでしょうか。どこから来たのか、どこから来たのか、ね、不思議ですよね。皆さんはイエス・キリストの、が生まれた時のお話をどこかで聞いたことがあると思うんですが、マリアというお母さんから生まれた方なんですね。あ、知ってるね、はい、じゃあ、このイエス様という方は人間ではあるんです。確かに人間として来られたんですが、もともとどんな方かな。もそこまでいくとちょっとわからないね。もともとこの方は神様なんですね。神様というのは、この私たちが住んでいる地球とか宇宙とか全部作ってくださった方。そして皆さんも誰から生まれてきましたか。
マリア。
うん、いや皆さん、皆さん、もう一人一人、うん、お母さんから生まれてきましたね。必ず私たちはお母さんから生まれてきました。はい。で、お母さんから生まれては来たんだけれども、でも不思議ですよね。皆さん名前は違って、性格も違うし、顔も違うし、背丈も格好もみんな違うよね。で、でも自分は確かにお母さんから生まれたけれども、どうして自分がここに生きてんのかなって思ったことない。
ああ
ね、あ、うん、そうだよ、考えたことあるよね。先生も小さい時は考えたけど分かんなかったよね。どうして自分が生まれたのかなと思ったら、ある時この聖書を読んでたら分かったんです。それは神様が私たちを作ってくださった、お母さんを通して私たちに命を与えて、はあ、さあここであなたは生きるんですよと知ってくださったのが神様だったんです ね。その神様が私たちがここで苦しんでいることを知ってくださって、助けるために救うためにマリアを通して人となって来てくださった、それがクリスマスだったんです。ただ単に、ああなんだか知らないけどそういう方が生まれたんだなじゃなくて、すごい皆さんに関係あるんですね。皆さんもこれからずっと長く生きている間にいろんなことがあると思うんです。辛いこともあれば嬉しいこともあるけど、多分辛いことが多いと思うんです。もう死にたい、もう自分は、こんなところに生きていくことはもうできないと思う時がある時に思い出してほしいんですね。そういう時こそ、あなたは大丈夫、私をあなたを救うから私を信じなさいと言ってくださる方がいるんだっていうことを思い出してほしいと思うんです。1年に1回必ずクリスマスと来ますのでね、その時に、あ、そういえばそういう話してたなって思い出して、ぜひその方を信じていただきたいと思いますね。それがこのクリスマスの意味です。それで私たちはその方が来てくださった、私たちを救うために来てくださったことを今日共にお祝いしたいと思います。ではこれから先生がね、少し短くお祈りしますので、皆さんの目を閉じてくださってお祈りの姿勢をとっていただければ幸いです。天の父なる神様、今日このクリスマスの礼拝に多くのお友達、そしていろんな方々がここに集まって、あなたをの私たちのところに人となって来てくださったことを、お祝いすることができますことを感謝いたします。私たちは自分の努力で何とかして、みんなに褒められたい、みんなから、期待される人間になりたいと頑張ってますけれども、どうしてもできないことがあります。そして心の中を思えば、本当にあの人なんか死んでしまえ、あんなやついなければいいんだとか、いろんな、嫌なことを考えて、またそのことで悲しくなるものであります。人からもお前なんかいなくていいやと言われて悲しくなる時もあります。そんな私たちです。まるで、本当に傷ついた足のようなものであり、明るく光ることのできないろうそくのような私たちですが、あなたは私たちを本当に救いたいと本当に思ってくださって、私たちのところに来てくださったことを感謝します。今日あなたが語ってくださいましたから、どうか一人一人の心にあなたがいてくださって、弱った時に、また辛い時にあなたを思い起こして、あなたを信じることができますようにとお願いいたします。今日このようにしてお一人お一人を招いてくださったことを感謝し、そしてあなたの皆を共に崇めることができました。これからいろいろなお祝いの時がありますけれども、良い時でもありますように。全てを感謝して、またあなたの御手に委ねて、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。はい、では今、先生が語ったことを、どんなことを語ったのかな、しばらく数1分ぐらい、ちょっと静まって思い巡らしたいと思います。